今日は清水岳史レポーターが愛狭山アトリエさんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水岳史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まゆみさん、今日もですね、あの空は青空が広がってまして、雲もほとんどないところで、もう本当に秋晴れといった感じの空が広がってます。
はい、
はい、
なんか気持ちよさそうですね。
そう、気持ちいいんですよ、うん、それでですね、私、うん、あの昨日また外からレポートしてたんですけれども、うん、その時にちょっとあの上野原公園って柴崎のちょっと山の公園に行ってきたんですけれども、もう山の栗がすごくてですね、もうイガイガしたものが落ちてて、改めて秋だなっていう風に感じまして、今日もやっぱ同じぐらい感じてますね。
そうですか。
はい、さて今日はですね、西調布にあります愛狭山アトリエからのレポートでございます。住所はですね、調布市上石原 1-27-31 番、西調布一番商店街のですね、歩いて、5軒目のお店になります。
はい、
それでは今日もお邪魔していきたいと思います。狭山さんですけれども、以前もこのコーナーにご出演いただいておりまして、なんと最近ではですね、台北の方でも、個展をされているということでして、ちょっと今日はそのあたりについてもいろいろ伺っていきたいと思います。ということで、狭山さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの狭山さん、まあ、今ちょっとオープニングでも触れたんですけど、今台北の方で個展をされているということですけれども、はい、はい、まあ、なかなかここで告知して聞いた方が行くか難しいんですけれども、ちょっとそっちのご紹介よろしいですか。
そうですね、あのちょっと初めての、初海外個展ということで、はい、まあ、日本では何回か個展させていただいてたんですけど、ちょっとあの台湾の方にご縁があって、まあ、台北の方で、させていただいてて、一応11月の25日まであのやってます。で、なんかあの赤方街っていう、結構台湾、台北の中ではあのなんていうのか、おしゃれ、新おしゃれ街になってるそうなんですけど、まあ、そちらの方で、ちょっとなんかカメラの、専門店さんがあって、そちらのちょっとこうスペースを、会場をお借りして、あの、まあ、台湾のために描いた猫の作品だったりとか、まあ、ちょっとカラフルな作品を描いてるんですけど、まあ、そういったものをあの展示させていただいてます。はい、あの
今朝かな、X で見たら、これ、会期が実は延長で11月までなんです
よ
ね。
そうなんですよ。あの9月からやってたんですけど、まあ、ちょっともう1ヶ月、あのなんかこう、みんな可愛いって、評判がいいよね。あのちょっと私、現地にね、本当は行きたいんですけど、ちょっとまだ行けていないんですけれども、まあ、あのちょっとそういったお話が、あのまあ、マネージャーさんの会社の方に来ていて、それで、まあ、ちょっと、伸ばしましょうという話をしたので、はい、ぜひあの、なんだろうな、まあ、なんか結構ね、最近台湾旅行で、あのね、まあ、コロナがちょっと一応ね、あの一旦落ち着いてっていうことで、出られる方も結構多くて、台湾行きましたなんていう方もちらほらいらっしゃるので、まああのね、台湾にお住まいの方と、あとは台湾ね、あの行かれた方はぜひ、はい、寄っていただければいいかなと思ってます。
いや、あの狭山さんといえばニャンダルマ、ダルマが猫ちゃんの耳つけてるっていうのもおなじみなんですけれども、今日ね、あのアトリエの方の奥の方に、あのあっては虎カツという色がね、黄金色に輝いていて、あれはあれっていうとそれっぽくなっちゃうんですけれども、あの阪神を模した、
そうなんですよね、はい、ちょっとあのなんていうのかな、まあ、9月にアンノアジアっていうアートフェアにあの参加させていただいてたんですけど、ちょうどその時がですね、阪神の優勝と重なってまして、なんか道頓堀にちょっとみんな興味本位で近くにいたもので、ちょっと見に行ったらものすごいことになってて、まあね、みんなファンがあの六甲おろし歌ってみたいな状態になってたんで、でなんかそこでちょっとその翌日から展示だったんですけど、あので本当は真っ白な、ちょっと猫の耳がついてる、まあ、ちょっとだるまをあの、まあ、猫だるまっていう形で展示をさせていただくんですけど、真っ白なだるまがメインだったんですけど、なんかこれはせっかくね、大阪で展示してることもあるし、ちょっと2匹ばっかりちょっと虎にしてみようかっていう話で、もうそこをその時に書いて、まあ、展示をしたっていうのが今ちょっとアトリエに置いてあって、はい、あのなんかいろいろみんなこれもしかしてあれですかみたいな
あれがあれしてってなことですね。結構
そうそう、あれがあれしてみたいなそうで、まあちょっと今度ね、オリックスとの戦いもありますんで、はい、でちょっとオリックスのだるまも一緒にね、あの作ってみたみたいな
奥の方にあの黒い猫、
ちょっと 紺と、そうですね、金色かな、なんかオリックスのカラーがちょっとこう濃紺みたいな、うん、色合いなので、まあ、ちょうどね、あの金のこう阪神の、ね、金のとだと、まあ、あのちょっとこう濃紺と金でね、あのちょうど組み合わせが渋くていいかなと思ってちょっと書いてみたので、またそれはちょっとあの発表できたらなと思ってるんですけど、はい、
9月には関西でそれ、まあ、展示会に行って、で10月からはタイガーの方です。なかなかアクティブですね、これ。
そうですね、なんか本当にね、いろんなところで、コロナの間はね、やっぱりなかなか東京やっぱり近辺での展示が多かったんですけど、うん、ちょっとやっぱりこう開けて、うん、まあ、いずれにせよ海外ではやりたいなって思ってたので、うん、またね、東京以外の場所でもいろいろと展示できたらいいなっていうふうに思ってます。
田山さんといえばね、もう5年前ですか、はい、こちらに、まあ、来られて、はい、
はい、
ここから、まあ、アーティストとしての活動も始められたということで、まあ、ずっと西町に、ね、拠点を置いてるわけですけれども、どうですか、なんか、ちょっとこの町でずっと続けていくことに関しては。
でも、なんて言ったらいいのかな、すごい、私、調布って結構ちょうどいいなって思っているところがあって、なんていうのかな、アクセスもね、東京とかに向けてのアクセス、まあ、東京なんですけど、その要は本当に完全な都心、新宿とかそういうところに向けてのアクセスもいいし、でもなんて言ったらいいのかな、結構自然がやっぱりあるところが好きで、田舎の出身なもので、で調布って結構畑があったりとか、周りにね、なんていうのかな、こう緑がやっぱりあったりとかってするので、特にやっぱり神社寺の方とか行くとね、すごい緑があるから、なんかそういうところでこうリフレッシュできるみたいなのもあって、まあ、こう半ちょっとこう少し田舎を感じつつ、なんかこう都会へのアクセスもいいみたいなところで、なんかすごいちょうどいいかなって思ってるところもあって、あとは結構こうアート関係の方とかっていうのも結構住んでるんですよ、このあたり。やっぱりこう美大がね、やっぱりこう八王子の方に玉美があったりとかで、結構この京王線沿線に住んでる人たちも多いので、まあ、なんかこうなんていうのかな、こうそういう人ともつながりやすいというか、そうなんです。そう
で、まあ、佐山さん、まあ、毎回来るとね、まあ、傘とかだるまにあり、手帳もあり、お財布もあり、ついこの間は、ペンのシリーズもあったんですけれども、また新しいグッズが、はい。そちらよろしいですか？
はい。今、富士ホームさんっていう、ステッキのメーカーさんから、まあ、なんていうのかな、まあ、歩行用のステッキを販売いただいていて、先日、そうですね、9月に、発表になったのかな、一応、メーカーさんの方で、まあ、発表していただいて、一応4種類、猫だらけっていう、今日猫がたくさん描かれてるようなやつとか、まあ、あとはお花と猫の組み合わせの柄だったりとか、まあ、あとはちょっと正解派、猫の組み合わせの柄の、ステッキを4種類発売いただいてまして、で今ちょっと受注生産という形で、オーダーを取りつつ、まあ、在庫があるものはすぐお出しできるんですけど、まあ、ちょっとそれ以外の多い量に関しては受注生産みたいな形で、今ちょっとオーダーを受けたまっているという形なので、結構すごい明るい、なんていうのか、ポップな杖なので、最近やっぱりこう、なんていうのかな、どうしても杖っていうと、こう、まだステッキって、富士ホームさんとか私は呼んでるんですけど、やっぱりこう、あんまり、なんていうのか、ちょっと持ってると恥ずかしい、なんかこう、年を取ったみたいにすごい見られるというか、でもやっぱりこう、富士ホームさんはすごい予防のためにもやっぱり使ってほしい。で、そのためには、やっぱりそんなすごくね、足が悪くなってなくても、やっぱりこう、転倒とかそういう予防のために使うってなると、やっぱり明るいもの、なんか持ってて楽しいなって、なんかこうスマホケースとかもそうじゃないですか。やっぱりこう可愛いの持ってると何それ可愛いっていう話に特にね、そのそうね、まあみんななるじゃないですか。うん、それと一緒でやっぱりこう傘とかと同じように自分が好きな柄、でこの日この柄で行こうかなとかって楽しい気分で使っていただけたらいいかなっていう話があって、でまあちょっと私のなんかこう絵のテイストと、まあ、そういう思いが、こうちょうどマッチしたというか、それでちょっと制作の話をいただいて今販売をいただいているの で,、はい、で他のアーティストさんともコラボされてたりとかってするので、なんかこうなんていうの、障害者の、障害者アートみたいなものとやっぱりコラボレーションしたりとか、結構いろんな作家さんと作られたりとかってしているので、そういった方たちの分も合わせて楽しんでいただけたらいいかなというふうに思っています。
私もね、傘愛用させてもらってるからね、わかるんですよ。ポップな傘っていいなって思うし、話の入り口にもすごくいいんで、あと、カレンダーも、 今年は販売ということですけれども、はい、可愛らしい12枚の SV の。
そうなんです、ちょっとね、説明が難しいですけど、さっき紹介したその猫だるまっていう、その、だるまに耳がついたのは立体作品で作ってたんですけど、なんかちょっとこう、それを絵にしてみようかなっていうふうに思って、まぁ、ちょっとその、キャラクター化するというか、で、一応猫だるまをテーマに、まぁ、式を書くということで、12枚の、カレンダーを、卓上のカレンダーですね。はい。ちょうどポストカードより少し大きいぐらいのサイズで作らせていただいて、一応これは毎年こう、これから作っていこうかなと。なので、まあ一応今年のこの絵柄は今年限定、2024年限定ということで、まあ来年はまた全然別の絵柄になると思うんです。
来年が2024年
ね。あ、そうか、そうですね。じゃあ再来年か。じゃあでもすっかりなんか来年気分みたいな。ちょっとだいぶ早まってしまいましたけど、すいません。はい。なので、まあそうですね。来年の分のカレンダーを、卓上カレンダーを作らせていただいたということですかね。はい。
これはおいくらぐらいで？
これ1500円税込みっていう形で販売をさせていただいてます。はい。
このカレンダーいいですね、その1枚1枚 ね、
そうですね、
はい、裏面が日付の入っているカレンダーで、その反対側に、絵が毎月ごとの、表紙が竜のね、辰年だから辰の、猫のあれで、
は
い、まあ、縁起よく富士山から始まって、今度は雪だるまになったりとかして、これはだってその年終わったら、なんか袋に入れて、部屋に飾ってもおしゃれですもん
ね。そうですね。なんかちょうど、まあなんていうのかな、すごく、ちょうどなんていうのかな、こう、日付がたくさんこう、メインで、こう、四角になって、表というか、まあ、スケジュールが書き込めるのがメインのそのページと、あと絵がメインのページってこれ分けていて、やっぱり絵がメインだと今度スケジュールが書き込めなくて、で、なんかこのスケジュールがメインだと絵がちっちゃくなっちゃうっていうジレンマがあるんですけど、こう両面に印刷するので、まあなんかこう少し反対側にひっくり返すと、まあ絵も楽しめて、スケジュールも書けるっていうような形になってるので、その、なんていうのかな、これ多分絵側の方は、なんかポストカードぐらいな感じで、はい、切り取って楽しむこともできるので、まあちょっと両方こう楽しんでいただけるものにできたかなっていうのはあって、はい、
ありがとうございます。真由美さん、
はい、
もうご紹介しているともう話が尽きないぐらいたくさんのものが佐山さんのところにはありましてですね、佐山さんのアトリエ自体はですね、まあちょっと不定期ですけれども、月火水のお昼12時から夕方5時までオープンしているということで、直接足を運んでみていただいてもいいと思いますし、インターネットでの販売も行っていますので、そちらからご覧いただけたら楽しいかなと思います、
はい、
というわけで今日はですね、日照府にあります愛佐山のアトリエからですね、佐山愛さんにお話伺いました。佐山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、佐山さん、ありがとうございました。黄金に輝いている虎柄の猫だるま、オリックスカラーの猫だるま、見てみたいですね。さて、明日は岡本幸子レポーターが西部地域文化祭のレポートをしてくれます。